11月感謝祭の月になりました。聖書から感謝について学んでみましょう。聖書には感謝について教えている箇所が数多くあります。もうその中で一番親しまれている箇所といえば今朝の箇所ではないでしょうか。テサロニケ第一の特に5章16から18、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。御言葉を色紙などに書きますけれども、色紙に書かれる御言葉の中のベストワンかもしれませんね。私のオフィスにこの御言葉の木彫りが飾ってありますから、どうぞ後で見に来てください。で、このそれぞれの節を漢字4文字で常時喜悦、これがいつも喜んでいなさいですね。それから普段祈祷、絶えず祈りなさい、万事感謝、すべてのことについて感謝しなさい、4文字熟語ですか。常時喜悦、普段祈祷、万事感謝、そういうふうに書き表したものも私はどこかで見たことがあります。皆さんもご覧になったことがあるでしょうね。で、この箇所はとても短い、それから口に出して言ってみると調子がいいですね。ですから、ここは暗記するのにもってこいの箇所だと思いますし、多くの方々はもうスラスラと言えるんじゃないでしょうか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。慣れ親しんだ御言葉です。もう解説を加える必要がないようにも思えますけれども、ここにある3つのこと、喜び、祈り、感謝、これがお互いにどのような関係を持っているんだろうか、そんなことに少し焦点を合わせて改めて学んでみたいと思います。さあ、初めに喜びからいきましょうね。喜びについて考えてみましょう。いつも喜んでいなさい、この言葉は何を教えているんでしょうか。悲しんだり憂えたり怒ったりしてはいけないということでしょうか。そうではありませんね。聖書は自分の罪に悲しむように、社会の悪を憂えるように、正義が踏みにじられているときにはそれに対して怒るようにということを教えています。喜怒哀楽の感情は神様から与えられたもので、それぞれに意味があり役割というものがあります。いつも喜んでいなさいっていうのは、何があってもニコニコしていればいいという、そういうことではないはずです。この言葉は喜びが人生の基盤になるようにということを教えています。悲しむこともあります、憂えることもあります、怒ることがあります。でも悲しんでも悲しみに沈んでしまわない、憂えても憂えに心が塞がれてしまわない、怒ることがあってもその怒りに自分が支配されてしまわない、悲しみも憂えも怒りも最終的には喜びに変えられていく、そういうことを教えているんですね。神様が与えてくださる喜び、その上に自分の人生を築いていくなら、悲しみは後悔で終わりません、憂いは失望で終わりません、怒りは私たちを導いて罪を犯させるものにならないのです。では神様がくださるその喜び、それは何なんでしょうか。第一に救いの喜びですよね。主イエス様が70人の弟子たちに悪霊を追い出し、病気を癒す権威を与えまして、伝道に送り出しました。弟子たちは伝道を終えて帰ってきたんですが、もう興奮してイエス様にこう言ったんです。主よ、あなたの御名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。まあもちろんそれは興奮するほどのすごい出来事ですよね。でもイエス様は弟子たちにこう言われました。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。 ただあなた方の名が天に書きされて、書き記されていることを喜びなさい。こうおっしゃったのです。悪霊を追い出し病気を癒す力、それは福音を証しするために必要なものであって弟子たちに与えられたものでした。でも福音はいつでもそのような方法だけで証しされるとは限りません。多くの場合、福音はクリスチャンの日常のごく当たり前の生活を通して証しされることが多いでしょうね。そこに神様の奇跡的な力が何もなくても、またクリスチャンが全く弱いものとして苦しめられるようなことがあったとしても、神様はそれを用いてさえ福音を証しされることがあります。力の伝道という言葉がありますけれども、それも真実でしょう。でも弱さの伝道っていうのもありまして、使徒パウロが言っているように、神様は私たちの弱さを通してご自分の栄光を表されることもあります。迫害、殉教などがそうでしょうね。初代のクリスチャンは社会から締め出されました。財産を奪われました。命さえも狙われたのです。彼らはこの世の権力の前に無力でした。初代のクリスチャンほど聖霊に満たされて激しく祈る人たちはありませんでした。でも神様は奇跡を彼らに行わなかった。迫害する者たちから信仰者たちを奇跡をもって救わなかったのです。しかし神様はそのことによって、むしろそのことによってクリスチャンたちがたとえ弱々しく見えたとしても、その内側にある素晴らしい救いの喜び、それによって迫害に耐えていく姿、喜んで自分の命を投げ出す、その姿を通して福音を明かしてくださったのです。力の伝道は真実あるでしょう。弱さの伝道もあります。私は病気の方をお見舞いに行って、本当にそのご病気の方がもう長年なんです、もう20年も30年もベッドにいらっしゃる方でも、お見舞いに行って励ますつもりで行くのが、かえってその方から励まされるってことがありますよね。病気の方は何もできません。弱さしかありません。でもその人は弱さの伝道をしていたのです。神様はさまざまな方法で福音を明かしされます。でもその中に、弱さの中にも、また力の中にも喜びというものがなかったら福音は明かしされないでしょう。テサロニケのクリスチャンたちも苦難の中にありました。信仰に反対する人々に囲まれていたのです。けれどもその困難苦しみは信仰の妨げになりませんでした。テサロニケの手紙の1章6節にこう書いてあります。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。魂の内側に消えることのない喜び、救いの喜びを彼らは持っていたのです。私たちの人生には必ずアップダウンがあります。泣くときもあれば笑うときもあります。私たちの魂の奥深いところにこの救いの喜びがなかったら、そのアップダウンの波に揉まれてしまい、また流されてしまうだけ、それで終わってしまいます。私たちは信仰の怒りを、私たちを支えてくれているその救いの喜びにしっかりと下ろす必要がありますね。そうすればどんなにアップダウンがあっても決して流されることはないのです。救いの喜びが私たちを支えてくれます。いつも喜んでいなさい。これはイエス・キリストの救いを信仰によって受け入れる、そしてその喜びを自分の人生の基盤にする、その基盤に信仰の怒りをしっかりと下ろす、そういうことを教えているのです。そしてそうするときに、そこから感謝が生まれてきます。喜び、祈り、感謝とありますけれども、喜びは その3番目の感謝の出発点、またその源であると言っていいでしょうね。使徒パウロはテサロニケ人への手紙の最初に、私たちはいつもあなた方のために神に感謝していますと書きました。2章の19と20では、私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。そう言っています。3章9節では、私たちの神の前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。テサロニケのクリスチャンは苦難の中でも救いの喜びを失いませんでした。そんなテサロニケのクリスチャンをパウロは喜び、その喜びのゆえに神様に感謝を捧げたというんです。喜びは感謝の源。イエス様にある喜びを保ち続けましょう。そしてそこから出てくる大きな感謝を神様に捧げたいと思います。さあ、2番目の祈りについて考えています。絶えず祈りなさい。このこともいつも喜んでいなさいと同じように、朝から晩までただ祈っていればいい、何もしないで祈りだけすればいいということを言っているわけではありませんね。もちろん多くの時間を祈りに費やすというのは素晴らしいことです。祈りはクリスチャンの呼吸であると言われますけど、私たちひょっとしたら十分に深く祈っていない。だから浅い呼吸と同じで、すぐに息苦しくなってしまう、霊的に息苦しくなってしまう。そうじゃないでしょうか。もっと祈りのために時間を割く必要があると思います。神様の恵みを思う存分吸い込みたいと思うのです。でも絶えず祈るということが24時間のすべてを祈りに費やすんだとしたら、どんなに時間をとってもとしても誰もそれを守ることはできませんね。絶えず祈るというのは時間的なことだけを言っているのでなく、祈りで始めた一日をその祈りによって過ごしていくということを言っているのでしょう。一日を祈りで満たしていく、祈りが生活になっていく、生活の営みが祈りになっていく、そんなことだろうと思います。私がまだ日本にいた時のことですが、アメリカから講師の方をお迎えしまして、祈りのセミナーというのをいたしました。その時講師の先生がこうおっしゃったんです。教会の集まりで開会の祈りというのがある。なるほど、お祈りするんだけれども、そのお祈りが終わった途端にこの世のことが話題になり、人間的な議論で終わってしまう。祈りがその集会を支配していない。これは本当の開会の祈りじゃない。ただこれから集会始めますよという合図に過ぎない。祈りを合図にしてはいけない。そんな意味のことをおっしゃったのです。開会の祈り、閉会の祈り、これは単なるチャイムのようなものじゃありませんよね。形式的な合図ではありません。祈りで始められた教会の集まりが、その後もその祈りによって導かれていく、進められていくというものでなければならないでしょう。祈りはそれほどに大切なものなんだ。私はそのセミナーに出席して改めて学ぶことができました。そのように私たちも祈りで始めた一日が、あとは祈りと関係のない、祈りからそれたものになってしまうのでなく、祈りが生活になる、祈りで生活が導かれる、祈ったように一日が進められていく、そんなことを心がけたいと思うのです。そのことによって私たちは絶えず祈るということに一歩でも近づくことができるんだろうと思います。このような祈りによって私たちは感謝に導かれていきます。感謝の源は 喜びです。でも祈りがなかったら、神様が私に与えてくださったその喜びが見えてこないんです。何か良いことが起こったとしても、あ、それは偶然うまくいったんだ、あ、私はラッキーだったんだとするだけでありまして、神様の恵みは見えてこない。でもいつもしっかりと神様に願い祈りを捧げている人は、あ、このことは、この祈りに神様は応えてくださって、これを今してくださったんだ、神様のタイミングが分かり、神様の恵みが分かる。そうするともっと大きな感謝があふれてくるんです。また祈りには願いだけでなく、感想の祈りというものがありますね。御言葉を思い見る祈り、神様の御業を思い見る祈りというものがあるんです。この祈りを日々にしている人は、自分の身の回りに起こる事柄の中に神様の御業を見出すことができます。人生に洞察が与えられます。そうしますと、人から見たらとても感謝に思えないようなことが感謝になってくるんです。明治時代のクリスチャンに徳永則兼という人がいました。で、この人は事業に失敗し、全財産を失い、その上結核を患いました。5人の子供を抱えて貧困のどん底にあった。そんな時も彼は神様への信頼を忘れることなく信仰に励んだ人です。この徳永さんは、その信仰の証を逆境の恩寵という、そういう本にまとめています。その本は多くの人々に励ましを与えています。で、その中にこんなお話があるんです。ある時、徳永さんが米屋さんに、一斗というと18リットルぐらいだそうですけれども、そのお米を注文しました。米屋は一斗でなく4斗入った米俵を運んできたのです。徳永さんはそれを見まして、こんなに米代を今払えないから一斗だけでいい、あとは持って帰ってくださいお願いしたんですけれども、米屋さんは、いいですよ、代金はいつでもいいから、どうぞどうぞ使ってください、そう言って米を置いて帰ったというんですね。一家でそのことを感謝して夜休みました。ところが翌朝起きてみると、その4トの米が全て盗まれてなくなっていたのです。でもそんな時、徳永さんは5つのことを神様に感謝したというんです。第一、自分たちは盗まれる立場であって盗む立場でなかったこと。第二、米屋が自分たちに十分なお金がなくても自分たちを信用して四斗俵を置いていってくれたということ。第三、盗難にあったものは人から預かっていたものでなく自分のものであったということ。第四に、肉体の糧は盗まれても霊の糧は盗まれなかったこと。第五、それは霊の糧を盗まれないように注意しなさいという戒めであったということです。絶えず祈る、神様の御業を、神様の御言葉を思い巡らす、そのような祈りの中に生きるとき、逆境の中に恵みを見出すことができます。それを喜び感謝することができるようになるんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。喜び、祈り、感謝、三つはつながってますね。分けることができません。祈りは喜びと感謝をつなげるものです。本気で祈る人が主にある深い喜びを味わいます。そして心からの感謝を捧げることができるようになります。人生に喜びを発見するため、また感謝の生活に導かれるため、さらに真実な祈りを学んでいきましょう。 そのことに励んでいきたいと、そう思います。最後に感謝そのものについて学びます。聖書は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、こういった後で何と書いてありますか。18節、その後に、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。このテサロニケの手紙の第一の16、17、18というのはよく暗記される箇所ですが、18を最後まで暗記する人は少ないかもしれませんが、ここに、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。直訳するならば、これがキリストイエスにあるあなた方への神の御心ですって書いてある。これが神の御心であるというのは、とても強い言葉、おごそかな言葉ですね。決してないがしろにしてはならないことだということを意味しています。今日の礼拝で朗読していただいた5章の12から22、この部分は使徒パウロがキリストの代理人としてのその権威を持って厳かに教会に命じている、クリスチャンに命じている箇所ですね。ここでは12と13のところでは、教会の指導者たちを敬いなさいということが書いてあります。14から15では、すべての人々を敬いなさいとあります。19から22のところでは、聖霊様とその賜物について聖霊を敬いなさい、その賜物を敬いなさいと教えられている。じゃあ16から18は何を敬うことを教えているんでしょうか。それは神とイエス・キリストを敬うことです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝するというのは、そうしていたら自分は気分いいですよね。ハッピーでいられますよね。でも、そのための教えではないのです。単なる処世訓ではありません。聖書が教える感謝は、なんとなく幸せだなというその気分に浸るというものではない。それは神様の御心であり、神の御心を喜ばせることであり、イエス・キリストにある神の御心、イエス・キリストに従う道だと聖書は言うのです。私たちが感謝の心を持つようにと聖書から教えられているのは、それによって自分を喜ばせるためではない、それによって神を喜ばせるため。感謝は神に向かうものです。聖書の中で特に使徒パウロは至るところで感謝しますと書いていますが、必ずと言っていいほど神に感謝します。神様がちゃんとついてきます。例えば、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。私は私を強くしてくださる私たちの主イエス・キリストに感謝を捧げています。私は祈りのうちにあなた方のことを覚え、いつも私の神に感謝しています。そういうふうにパウロは書き記しています。テサロニケの手紙でも、私たちはいつもあなた方のすべてのために神に感謝しています、私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。神にっていう言葉、大きな字で書いたのかどうか分かりませんが、強調しているのです。単なる感謝ではないのです。私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。感謝しますだけでは感謝の意味がなくなってしまいます。神に感謝する、この神様が大切なのです。初代教会では、ことあるごとに、デオグラティアス、神に感謝という言葉を唱和いたしました。聖書を朗読した後、デオグラティアス、神に感謝。そして、いよいよ礼拝が終わって、家路に帰るときに、行きなさいという祝福の言葉が語られると、それに対して、デオグラティアス、神に感謝として感謝のうちに家路に着いたのです。神に感謝。これは私たちがアーメン、ハレルヤ などなどと教会の中でたくさん聖書の言葉を使いますが、それほど同じようにそれほど頻繁にクリスチャンの唇に上る言葉でありました。5世紀の半ば、アフリカのカルタゴにデオグラシアスという教会の指導者がいました。デオグラシアスというと神に感謝というのは、それがその人の名前なんですね。すごいいい名前ですね。当時カルタゴの町は蛮族と呼ばれました諸民族の侵入によって崩壊の危機を迎えていました。デオグラシアスはそんな困難な中でもアウグスティヌスを通して伝えられた教えをしっかり守り、それを人々に教えることに心を砕いた人でありました。このデオグラシアスという名前は生まれた時に付けられた名前なのか、後になって与えられた名前なのか私は分かりませんが、もし後に付けられた名前だったとしたら、この人は何事においても神に感謝、神に感謝と言いながら働いていたんじゃないだろうか。自分に与えられた使命を感謝のうちに果たしていた人じゃないだろうかと、そう思います。聖書は感謝の心を持つ人になりなさい、コロサイの 3-15 ですが、そう教えています。そのような人になりたいですね。そしてこのデオグラシアスという人のように、私たちもまたあの人のこと、あの人いつも感謝しているから感謝さんなんていうふうにニックネームで呼ばれたらどんなにいいでしょうか。そこに至るまで道は遠いかもしれません。でもゴールを持ちましょう。それを目指して感謝を神に捧げるものになりたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちにいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝することを望んでおられます。しかし私たちはあなたの御心から離れ、喜びを見失い、祈りをやめ、感謝を忘れてしまうことがあります。どうぞ私たちの目をあなたに向けさせてください。感謝の源があなたであり、また感謝の行き着くところがあなたであることを今朝深く教えてください。デオグラティアス、神に感謝、この言葉をもってこの礼拝からそれぞれの家庭に、職場に、地域に向かっていく私たちとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。